それでは今朝は恵みを知るし継承する、恵みを知るし継承すると題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先出しまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は吉明三章九節から四章七節です。旧約聖書吉明三章九節から四章七節です。お読みします。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつ、イスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、席をなして立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ来る水は突っ立って遥か彼方のツァレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の川へたちにしっかりと立つうちに、イスラエル全体は川へた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに一人ずつを選び出し、彼らに命じて言え、ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに一人ずつ、あらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久に イスラエル人の記念なのだ。
皆さんおはようございます。教会の週報を見るとですね、1週間どんなプログラムがあるかということが分かります。もう入りきれないぐらいある時もありますし、まあそこそこの時もありますけれども、水曜日の祈り会は毎週ですね、休みなく52回年に休みなくあります。まあ、多くの方々がですね、集って来られる時もありますし、時にもよりますが、いつも30名の兄弟姉妹がですね、集まって祈り会で、賛美して、また祈るべきことを祈り、月始めには祈りの課題というものを皆さんのお手元にも週報でお配りしていますが、そのことを祈って、また時間をですね、ある程度持って、証しや、そしてこのことを祈ってほしいということをですね、祈って、祈りの課題が挙げられて、みんなでそのことを覚えて祈ります。祈りのノートにはですね、会ったこともない方々の名前がいっぱい書かれています。でも誰かの大切な人なんですね。皆さんはこの祈ってくださいと出されるときに、ほとんどは自分のことではなく誰かのために祈る、誰かのための祈りがほとんどです。いろんなところで心を合わせて祈ることがあります。皆さんも先週1週間振り返って、誰かと心を合わせて誰かのために祈ったという祈りを思い起こされると思いますが、特にですね、この病気になった人のためにお祈りをするということはよくあります。その人のが目の前におられればですね、私はその人のその病気のために祈るときに、肩に手を置いたり、同性であればですけれども、肩に手を置いたり、あるいは患部に触れて、そして、その祈りの中で必ず告白する祈りの告白があります。それはイエス様の権威あるお名前によって命じる、この病をこの人から出て行け、健やかになれと祈るんですね。告白する、イエス様のお名前の権威によってその病に命ずる、出て行って健やかになれと、信仰の祈りです。それは私自身がですね、イエス様のお名前に力があるということを信じているからです。名前に力があるというのは不思議なことですね。名前というのは見えませんし、皆さんもそれぞれ名前を持っていますが、しかしイエス・キリストというお名前には権威があるということを信じているから、そのように祈ります。権威というのは、すべてのものがそのものの下に従うという、従えるという、その方のもとにひれ伏すという権威です。イエス様のお名前には力がある。イエス様のお名前には権威がある。すべてのものを従える。病も、すべてですね。イエス様の名前を聞くと、その通りになる。権威がある。天下にイエス・キリスト以外には救いはないという言葉が使徒の4章12節にありますが、イエス様より力強い名はないから、イエス様の名によって命じて祈る、私の名前には何の力もありません、権威もありませんが、イエス様の名には力がある。あのペンテコステの日にですね、聖霊が弟子たちに臨まれて、このイエス様の権威を弟子たちがはっきりと受け取りました。もうイエス様は地上にはおられません。イエス様の姿は見えませんが、イエス様のお名前の権威が弟子たちにですね、与えられたということを弟子たちが受け取ったんです。使徒の3章を読むと、この弟子の12人の弟子のうちの2人、ペテロとヨハネは、この3章でですね、生まれつき 足の悪い人がですね、美しの門というところに、午後3時、皆が礼拝やってくる、その皆がやってくるところに座らされて、多くの人が通るので、そこで施しを受ける。そのところに連れてこられた男の人がいました。ペテロとヨハネもこの人のところにやってきて、そしてじっとこの人に目を注いだと、使徒の三章書いています。この足が悪かった男の人はですね、ペテロとヨハネを見上げて、何か私にもらえると期待して、じっと顔を見たんですね。すると、ペテロは言うんです。金銀は私にない。しかし、私にあるものをあげよう。この後何というか皆さん覚えてらっしゃいますか？金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあなたにあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名前によって歩きなさいと言われるんですね。すると、この男の人の右手を取って立ち上がらせると、たちまちですね、その人は立って、そして、くるぶしが強くなって、踊り上がってまっすぐに立ってですね、歩き出して、飛んだり跳ねたりして、喜びいっぱいになって、今まで一度も入ることができなかった、この美しの門を通ってですね、宮に入っていき、神様を心から喜んで賛美したっていうんです。私はですね、いつもこの病ある人に祈るときに、この場面をいつも思い出すんですね。誰に向かって祈っているのか、誰のお名前によって祈っているのか、そのお方はどんな方なのか、それをはっきりと握って、イエス・キリストのお名前に力がある。このお方は、あの十字架に私たちの罪の呪いと死の呪いと病の呪いを全部負って、墓に葬って、それらが支配しない、それらを一切墓に葬って、栄光の、その死を打ち破って蘇ってくださった、そのお名前が、21世紀を生きる私にも与えられているということを信じて確信して祈ります。イエス様のお名前に力がある、権威がある。すべてのものはひれ伏す。イエス様はこの弟子たちとですね、船に乗ってガリラヤ湖をですね、対岸を渡るために、船に乗った時がありました。激しい突風がガリラヤ湖に吹いてですね、船はもう沈没寸前になる。そのようなことがありました。その時イエス様は、その船底でですね、すやすやと休んでいたっていうんです。荒れ狂って船に水がどんどん入ってきて、弟子たちは慌てているのに。そして、いたたまれずに弟子たちはですね、イエス様に、イエス様起きてください。何とかしてくださいと頼むんです。するとイエス様が立ち上がってですね、この荒れ狂う風、暴風が吹きまくる、その風に向かって叱りつけたと書いています。荒れる湖に向かって、黙れ、沈まれ、と命じるんですね。すると風はピタッとやんで、水面はスッと静かになる。これを見ていた弟子たちは、風や湖が言うことを聞く。目の前で見たんです。言葉の通りに言うことを聞く。このお方は、どんな方なんだろうかと、目の前に起こった出来事を見て、理解しきれずに、恐怖に包まれたと書いています。自然界も、このお方の、ことを聞く。自然界さえもこのお方の権威のもとにある、今朝開いたこの吉明三章にもですね、自然界がまた全てのものが、このお方のもとにあるということを私たちに教えてくれています。吉明三章、いよいよですね、契約の箱を担いだ祭司の先頭にヨルダン川を渡るその時が来ました。 ここでも全ての権威を持っておられる神がいるんだということを私たちに教えています。第一番目は、不思議をなされる神、不思議をなされる神です。ここでも不思議なことが起こりました。ここでなされる不思議というのは、橋のない川に、橋のない川を渡るということ、そして川の流れがせき止められて渡るという不思議でした。3章の11節からもう一度見たいと思います。3章11節。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ席をなして立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの水足が水際に浸った時、ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいに溢れるのだが、上から流れ来る水は突っ立って遥か彼方のザレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。祭司たちの足の裏がこのほとばしるですね、水流の速い溢れるほどのこのヨルダン川の水にとどまるとですね、ヨルダン川の水は上から流れて下ってくる水がピタッとですねせき止められたというんです。席をなして立った。民はこの状況を通してですね、まさに主が自分たちとおられるということを肌身で知ったはずです。そのところを通るときにですね、ただわあすごいなあ、すごいなあ、すごいことが起きてるなあという、この目で見ただけの奇跡、不思議なことではなくてですね、驚嘆だけではなくて、このことをなされている神様、このお方の大きさと偉大さと、そして力強さ、天地を作られた全能の神であるお方がここにいらっしゃるんだということを、この川を渡りながらですね、肌身で感じたはずです。そしてそれは体験的に身に刻まれたことだと思います。身に刻まれるということは大きいです。先週もお話ししましたが、ヨルダン川はイスラエルの民にとっては必ず越えなければならない難関でした。春のこの時期はですね、ヨルダン川はこの北から北の山からの雪解け水、そして春の雨によって水はですね、岸いっぱいに溢れていました。民はこの橋のないヨルダン川を、岸いっぱいにですね、水が溢れているその水流の速いヨルダン川を目の前にして渡るというこの難関に直面していました。どうやって渡ることができるだろう、 How to ですね、どうやって、その方法を持っていませんでした。そして 手立てもなかった。ただですね、唯一分かっていたことは、神様の言葉を聞いてそれに従うならばこれを渡ることができるという、まあ現実とはまあかけ離れたような唯一の方法、手立てでした。分かっていてもですね、なかなかできないというのもまた従うということです。現実がこうなのにこれを覆すことがあり得るだろうかというのが私たちの身についてるからですね。神様はあらかじめこんな方法であなた方はこの川を渡ることができるよと告げたんではないんですね。明日どのように告げたかというと、明日あなた方のうちで不思議が行われるからだとだけ言われました。ここをですね、英語の聖書で開いてみるとこう書いていました。アウトラインにも載せていますが、 The Lord will do amazing things among you。 The Lord というのは主ですね、神様はするでしょう。 Amazing things、 驚くべき、びっくりする、素晴らしいこと、あなた方の中に。皆さんはこのアメイジングシングスというものを肌身で感じて、それを見て聞いて味わった、その自分の身に刻まれている神ご自身という方を持ってらっしゃるでしょうか、いらっしゃるでしょうか。まあ、7月に入ってですね、いよいよ教会もキャンプシーズンに入っていきます。まあ、先週のジョイキッズのスタッフ会でもですね、遅くまでこのキャンプのことについて話し合われました。その最大の時間を費やしたのはテーマです。どういうテーマにしようか、先月からですね、ずっと話していたものです。5月からどのようなテーマで煮詰まっていました。子どもたちの状況を見てジョイキッズの先生たちはですね、一皮破れてほしい、こう破れてた、こう言ってほしい、毎年のようにまあ口にされることですが、どういうことかというとですね、まあ多くはクリスチャンホームに育っている子たちです。小さい頃からイエス様は自分のことを大切に思ってくれている、あなたはありのままでいいんだよ、あなたがもし何か罪という悪いものを犯したとしても、それはイエス様が十字架でもう身代わりにその罰を受けてくれてるからね、まあ、そういうメッセージを聞いて育ってきてるわけです。十字架までかかって自分の身代わりに死んでくださった、それほど自分は愛されている、それは分かっている。そこで子供たちが止まってしまっている、そのように見える。そこから先の応答ならばというこの応答、愛されている者が誰かを愛していく、愛されている者が誰かに仕えていく、そのそこからの先の応答はどうなってるんだろうか、祈りながらですね、そこを破れていってほしい。今年のテーマはワンダフル、ワンダフルというテーマに決まりました。まあ、神戸グレースミッションチャーチの林田祐樹先生がですね、来てメッセージしてくださるんですが、まあ、これはですね、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかということを知ろうという、その意味合いがあります。ワンダフル。神様が素晴らしいことをしてくださった。その素晴らしさを知って、一人一人が受け取ったならば、それぞれが何かしらの応答が始まるんではないか、それに期待を込めてですね、このテーマを掲げました。神様の素晴らしさを知ると私たちのうちに何かの応答が生まれてきます。まさにアメイジングシンクスです。驚くべきこと、びっくりすること、素晴らしいこと、皆さんはこの驚くべき、びっくりする、素晴らしいことをあなたの信仰を通して なされる神であるということを知っておられるでしょうか。神様は素晴らしいことをします。私と関わりなく、そうではないんです。神様は素晴らしいことをなさいます。私の信仰を通してという、これが一番重要なことなんです。神様言われたんです。手立てもない川の水が溢れる、その橋のない民に向かって、あなた方のうちで不思議が行われるから。まあ今までもお話しましたが、私もこのヨルダン川を渡るということ、渡れなかったということ、何度もお話ししました。約束の地、何があるか分からない、でも入るべきところ、自分がおるべき場所に入れないでいるという自分を感じて過ごしている時期がありました。自分はこのヨルダン川の東側で、神様、この川が目の前で割れたら、可愛いたちを見たら渡っていきます、環境が整ったら献身します、ずっとそう祈っていたことに、まあ、気づいた。しかしですね、信仰によって一歩踏み出せなければいつまでも渡れない。なぜならヨルダン川の川はですね、祭司の足の裏が水の中にとどまったその瞬間に水が堰を止められたからです。流れてる、その流れの中に一歩踏み出さなければならない。そのことが分かっても腰が引けて、水流のこの激しさに腰が引けてですね、流されちゃうんじゃないか、渡れないんじゃないか、行動を起こせないままで佇んでいるような日々が続きました。なぜ腰が引けていたのか、その水流とは私にとってどんなものだったのか、渡れないと思わされるその恐れは何だったのか。その一番の要因はですね、仕事を辞めて献身したら経済的なことはどうなるのかという不安だったと思います。経済生活している間はあまり考えないことですが、その経済が断たれるという時にですね、その瞬間その場に追いやられるとですね、やはりそのことを考えざるを得ない。献身してこの教会がですね、自分の生活を面倒見てくれるという環境は私の母教会にはありませんでした。あるどころかですね、牧師先生家族もサポートしきれずに、先生もパートタイムで働いているような状況でした。土曜の夕方、用事があって教会に行くとですね、目の下にこのクマを作って、疲れた体をですね、奮い立たせながら翌日の説教の準備をしている先生の姿をですね、何度も見ました。まあ、当時私は公務員として働いていました。この職もですね、神様が与えてくださった、私にとっては神様からの憐れみの仕事でした。しかしですね、そこからもう一歩新たなステップ、約束の地目指して踏み出ていく、そこに神様が招いているというところへ気がつきながらも、向かわなければならない、でも向かえないということがありました。主が招いているところへ行きたい、向かいたい、全部置いての献身だったんです。しかしそこには、それと同時に行きたいけれども、そこに向かうにはですね、同時に安定した生活が失われてしまう、その恐れがですね、あったんです。そんな自分に神様はイザヤ書を通して語ってくれた。恐れるな、私はあなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を過ぎるときもあなたは押し流されない、川を渡るときも私はあなたと共にいる。確信とですね、平安がやってきました。しかしですね、なんとかなるだろうという楽観的な見方はありませんでした。できませんでした。なんともならない現実はですね、変わらずあったからです。ただですね、主を信頼して、 この川を渡っていったらいいんだ。あの契約の箱を担いだ、その民、祭司の後、約900メートル後をですね、民はついていきました。そして、その先にはですね、先頭を切って、あがなってくださるお方、力強い神様、すべてのことに権威を持っておられる神様ですね、先頭に立って行ってくれたんです。私もこの方を見上げていったらいい。どうなるか後はわからないけど、イエス様はですね、いつも私についてきなさいというそういう招き方をされていました。聖書を見てもそうですね。私についてきなさい、そうすればわかりますという世界。これは信仰の世界です。確かな道だけど、その先にどういうものがあるのか、先日お話しましたが、通ったことのない道、それを行くことほど不安を覚えることはありません。しかし同時にその通ったことのない道の先に確かなお方がおられる。私たちはこの間でですね、揺れて葛藤して戦うわけです。進学校が休みになって、夏冬帰省するとですね、夏は教会のキャンプ場で、冬は、中華料理のおせちをしているお店でバイトしてですね、そのように過ごしました。いよいよ最終学年の3年生になってからですね、卒業後の働きについて断食して祈り始めました。神様、私はどこに、あなたはどこに召しておられるでしょうか、どこに招いておられるでしょうか。あなたについてきました。この先もあなたが確かなところに導いてくださると信じています。夏に帰省した、3年の夏に帰省してですね、キャンプ場で同じように仕事をしていました。皿洗いをしていた時です。まあ、8月の空、抜けるようにですね、青かったです。そこで空を見上げながらですね、窓の手前で、その炊事場で皿洗いをしていました。そして思ったんです。卒業したら、こんな風にアルバイトしながら自分の生活費を稼いで、主にお仕えすることになるのかな。まあ、どんな卒業後の主に仕えるという生活が待ってるんだろうか。そんなことを思いながらですね、まあ、それはそれでもいい。しかしそこにムクムクっと私の内側に、でもできるならこの生活費をのために働く時間も神様に仕えることができたらどんなにいいかなと思ったんですね。願わされたんです。フルタイムで働くことができたらどんなにいいだろうか、そう思いました。しかし現実はですね、なかなか叶わないこと。でもとにかく祈ってみよう。その日からですね、現実はどうであれ導いてくださる、先んじて言ってくださる、ヨルダン川を恐れるなと、私はあなたと共にいると言ってくださった方が共におられるから、もう身を任せてるから祈っていこう、祈るようになりました。今ですね、卒業して16年目を迎えていますが、あの日以来ですね、ずっとフルタイムで働かせていただいています。まあ、もちろん最初は KBI で、寝泊まりもそこでしていましたから、その額というものはですね、ともかくですけれども、しかしフルで神様に仕えることができた。それはですね、ヨルダン川を渡れずにいた私にとって考えも及ばないことだったんです。このことはですね、私にとってまさに神様があなた方のうちで不思議をなされるというこのアメイジングシングスだったんです。そのものだったんですね。そしてそれは今も私のうちにこの身に刻まれています。3章の11節こうあります。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。13節。全地の主である、主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏が ヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、堰をなして立つようになる。冒頭に、全地の主、全地の主と繰り返し出てきます。すべてのことに権威を持っておられる全地の主があなたの前を進まれる。この全地の主である主の契約を担ぐ祭司たちが、この地上のすべてをご支配されている神様が、今まさにこの歩みのただ中におられるということが明らかにされています。川も海も神様の制御されるところであって、神様の合図によってですね、祭司の足の裏が水に浸った時、その瞬間にこの川の水、自然界をご支配しておられる神様がですね、壁のようになってこの水が堰を立ってなした。実際にこの水流を見ていた、この濁流を目の前にしていたイスラエルの民はですね、これを見てどよめいたんではないでしょうか。自分の人生に、自分の人生がかかっているこの重大な決断時、どうしていいかわからないものに対して、これが道だ、これに歩めと言うだけでなく、これが道だ、これに歩めと神様は言われますが、言って終わるのではなく、その道のりの道のりも具体的に導いて、そしてその必要も与えてくださる方が私たちの主なる神様です。私たちはこのお方と共に歩んでるんですね。このお方が前に進んでいかれて、このお方の後を踏んでいっているんです。ヨシュアは主の箱を担ぐ祭司たちの足がですね、ヨルダン川の中にとどまると、川の水が堰をなすように止まると言いました。祭司たちが言葉通りに従ってですね、そのように一歩踏み出ると、川の水は堰をなして止まり、民は乾いた地を通ってヨルダン川を渡ります。三章の終わり、17節を読みたいと思います。3章17節、主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。続けて4章1節、民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから、12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに一人ずつあらかじめ用意していた12人のものを召し出した。すべての民が渡り終わったそのところからですね、川の真ん中、川底にあった石を12部族、各部族一つずつ取り出して、それを運んで宿営地、キャンプしているところに持ってきなさいとヨシアは命じたんですね。ここには大きな意図がありました。第2番目は、信仰の恵みの印を掲げる。信仰の恵みの印を掲げる。ヨシアは部族ごとに一人ずつ選んでですね、祭司たちのこの立ったか真ん中から、普段は水に覆われてこの表に現れない石です、川底にある石。しかし今川が堰を立ってなして、 まあ乾いた地になっているわけです。そこから12個石を取ってこさせ、それを民のこの宿営地に置いた、イスラエルの記念になるようにしたんです。民はですね、この石を積み上げたものを見るときに、見るたびに全能なる神様の力とこの救いの御業をですね、この石を見るたびにです、あの時の景色、あの時の香り、あの時の風、あの時の心の思い、その記憶のすべてをですね、呼び覚ますためにこの石を置きました。ヨルダン川の乾いた地を渡った歴史的な話をですね、この時代に生まれていなかった子孫たち、これから生まれてくる子供たち、孫たちに、それを聞かせるためでもありました。民がこの川を渡り終わった後ですね、主の箱が最後に渡って、すべての民はこのヨルダン川を渡ることができました。五節から四章五節。ヨシュアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡っていって、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかというものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだと。このヨルダン川の奇跡が、ただそれを経験したこの時代の人たちの中に記憶として残るだけではなく、後の人たちにとっても神様が生きておられたという、生きておられるという証拠として、この信仰の恵みの印として、この石を取ってきなさい、信仰生活の励ましになるように、後の世代がですね、十二の石を取ってくるように命じました。まあ、ある宣教師の先生がですね、自分の子供時代の話をしてくれたんです。それは、この宣教師の先生はアメリカ人、お父さんもお母さんもアメリカ人、まあ、戦後の混乱の中、片田舎でですね、日本語が十分でないお父さんお母さんは、この田舎町で日本人に一生懸命イエス様の福音を、イエス様のことを伝えました。子供ながらに先生は、この兄弟が何人かおられたんですが、自分たちもお父さんお母さんの働きを手伝いたい、一生懸命イエス様に祈ってですね、お父さんお母さんの働きを助けたって言うんです。まあ、助けるところが足手まといになったり、助けることがこの親にとっては迷惑だったりっていうことはですね、ちっちゃい子をお手伝いしてもらったらですね、誰も親は経験することだと思いますが、叱られながら、余計なことをしながら、でもお父さんお母さん喜ばせたい、一生懸命祈って仕えたそうです。この先生のお父さんという方は素晴らしかったと思います。神様がですね、その祈りを通し、また働きの中で何か素晴らしいことをしてくださったという時に、子供たちを呼んでこう言ったそうです。神様が私たちに素晴らしいことをしてくれた、そう言って必ずアイスクリームを食べに行こうと言ったそうです。素晴らしいことした、感謝の祈りを捧げよう、アーメン、終わったんじゃない、素晴らしいことした、いや、みんなでアイスクリーム食べに行こう、子供たちはうわー、アイスクリーム、田舎です、 だからそんなアイスクリームがそばにないんですね。車で何十分もかけて行って、そして、いや神様こんなことしてくれたね、僕たちの祈りを答えてくれたね、子供ながらにですね、ワクワクしながらそのアイスクリームを食べに行った。神様が素晴らしいことをしてくれた、この家族の中で喜びがあるとき、お父さんは必ずですね、さあみんなアイスクリーム食べに行こうと言ってアイスクリーム食べに行ったそうです。とっても幸せな気分だった。このことがですね、この先生の脳裏に、また味覚にですね、この生活そのものに刻まれていったというんですね。まあ、神様の素晴らしさを体で覚えたというんでしょうか。ですからアイスクリーム食べるたびにですね、あの時この時この時お父さんこう言って、僕こんな風に祈って、あの人がこんな風にしてくれて、思いもかけないアメイジングシングスが起こったよねということをですね、こう思い出すっていうんです。アイスクリーム食べるたびに、まあ、なんと美味しいアイスクリームじゃないかと思うんですが、私この話を聞いた時に、良いことを体に刻むということは大切なことだなと、そして素晴らしいことだなと思いました。信仰の遺産は自分たち世代だけのものではなくて、後の世代にも伝えていくべき大切なことです。じゃあどのように伝えていくことができるでしょうか。もうその時代にいなかったんです。まあ個人のことはですね、家族の中で語り継がれることであろうと思います。そして共同体、まあ教会においては、この御業が次の世代である者たちに伝えられていく。どんな風にして神様は私たちをこの群れを導いてきてくださったのか、そしてこのお方はどんなお方であったのか、まあ、十何年も前にこのお姉聖愛教会では50周年を記念の礼拝を持ちました。大阪からですね、道本先生が来てくださって、その日はですね、夢を語ろう会というのもなんかしたことを覚えています。そして記念誌もできました。神様はどのようにして私たちの知らない時代に生き働いて恵みを注いでここまで至らせてくださったのか、それは後の未来に対しても言えることです。信仰の遺産は恵みに対する記憶を通して伝えられていきます。まあ、旧約聖書で過去、まあ、ヘブル語ではケデム、その意味はですね、前に置かれたものという意味があるそうです。前に置かれたもの、そして未来、ヘブル語ではアハローンといって、後に続くものという意味があるそうです。なんだか逆じゃないかなと思うんですけど、過去こそいつも自分の前にしっかり見据える、過去こそ自分の前にいつもしっかりと見据えるもの、まあ、ボートを漕ぐときですね、進むときに前向きに漕ぐ人ってあんまりいないんじゃないかな。手漕ぎボート、だいたい進行方向に背中を向けて手にオールを持って、まあ、引くんではないかと思うんですね。前に進んでいくのに、この後ろをしっかり見据えてですね、進んでいく、その手漕ぎボートに、まあ、似ているようにも思います。ヨシアがこの次の世代に残そうとした印、ああよかったね、無事にヨルダン川を渡ったね、私たちは神の約束の地に入っていく、さらりと過ぎたんではないんですね。そこに恵みの印を刻み、そこに信仰の恵みの印を掲げ、この中に私たちの神が生きておられるという歴史の中にですね、生きておられる神様を刻み続けながら、何世代にもわたってこの神というお方をですね、 民の中で崇めていったわけです。ヨシアが次の世代に残そうとした印は、これは一体何ですかと興味本位に聞かれる場合の答えを残すためではなくて、次の世代の信仰がですね、自分の信仰が今ここに存在している根拠、私が今このように神様を信じるものとなっているその根拠は、かつてのあのヨルダン川で奇跡を成してくださった神様ゆえなんだという、欠かせない事実はあそこにあるんだという自分の信仰のルーツをですね、しっかりとその世代その時代にいない者たちにも伝えることができるために、この印を取って民の中心に置いたんです。そこから次の世代は信仰の意味というものを学び取っていく。時代が変わり、人が変わり、生活様式も変わっていきます。しかし変わらない神がどのようにしてくださったのかということを語り継いでいく、そのような意味を持つ印でありました。皆さん、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、自分がどのようにして神様を信じるようになったか、我が子にですね、聞かせたことがあるでしょうか。自分がどのように神様を、自分がどのように神様自分を導いてくれたか、自分の人生に刻まれているアメイジングシングスというものをですね、我が子に、我が孫に、こんな風に神様はしてくれたんだよと聞かせたことがあるでしょうか。お母さんはね、大きな痛みを担っていた。見舞われた時にね、こんな祈りを捧げた。そして神様はその祈りを通して素晴らしいことをしてくれた。自分の人生のこの根幹に関わるところにおいて、神様がしてくださった素晴らしい、驚くべきその出来事をですね、我が子に、我が孫に話す。これはあのヨルダン川の乾いた地、その川の真ん中からあの石を拾い上げた印のようなものです。自分の人生に刻まれたことをですね、神様こういう方だよと他人事ではなくて、自分の人生に刻まれたアメイジングシングス、素晴らしいこと、次の世代に語り継ぐ。ヨシアはこれを民の中で行いました。教会の歴史もまたそうであろうと思います。一つ一つの恵みを感謝して、辛い時期もあった、でもそれを引き上げて乗り越えさせてくださった神様、全知全能の神様がおられるから、今があるその方は変わらない、信頼してついていこう。その一つ一つの恵みを感謝して、それを見て受け取って、後ろ向きですが前進、過去を据えて前に進む。置かれたその過去の信仰の遺産というものをですね、記して掲げて、それを見てですね、前に向かっていく。神様このようなお方だ、神様このように私たちの群れを導いてくれた、そしてまたその将来には素晴らしいことがあるんです。まあ、そのような私たち一人一人、家族、またそのような教会でありたいと願います。今そのアメイジングシングスをしてくださったお方、このお方をですね、もう一度聖霊様によってどんなに素晴らしいことをしてくださったか思い起こさせていただきながら、そしてまず自分のうちにその印を刻みながらです、主を仰いでいきたいと思います。今しばらくそれぞれで祈りを捧げましょう。